こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ノート副業とチャット GPT AI ライティング 1-2-5 分副収入誰でも簡単無料。プロンプト付きは AI アイデア工房による生成財をノート収益化の入門的実践書である。主題は記事執筆に必要なネタ出し、構成作成、下書き確認、投稿という工程をチャット GPT で効率化し、本業の合間にも継続可能な副業の形へ整えることにある。特に文章生成を単なる自動化として扱わず、書き手自身の経験、価値観、言葉遣いを反映させる属人化 AI という発想を重視する点が特徴である。無料プロンプトの提供を通じ、AI に不慣れな読者でも作業手順を試しやすい構成を目指している。なお、1日5分や収益目標は効率化の訴求であり、収益を保証するものではない。本書は、短時間で発信の習慣を作りながら、ノートの記事を副収入につながるコンテンツとして蓄積したい初心者に向けたガイドと位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、5分執筆を可能にするのは執筆力ではなく工程の分解である。本書の中心にあるのは、長文を書く能力を短時間で獲得するというより、記事制作を複数の小さな工程に分け、それぞれをチャット GPT に補助させる考え方である。一般にノート記事はテーマ探し、読者の悩みの整理、タイトル案、見出し構成、本文の下書き、遂行、投稿設定までを一人で担うため、着手前の負担が大きくなりやすい。本書が示す5分執筆の仕組みは、こうした反復的な作業を AI へ委ね、人間はテーマ選定、経験の投入、最終判断へ時間を集中させる設計として理解できる。ここで重要なのは、5分という時間が調査、検証、独自の取材を含むあらゆる記事制作を保証する数字ではない点である。すでに扱うテーマや素材があり、プロンプトや投稿の型が整った場合の公開までの摩擦を減らす目安と捉えるべきだろう。副業の継続では1回の完成度だけでなく、着手を妨げる手順を減らすことが重要であり、本書はその運用上の問題に焦点を当てている。次に、チャット GPT を代筆者ではなく自分の文体を反映する補助者として扱う。本書の差別化要素は、一般的なチャット GPT に一括で記事を書かせるのではなく、書き手固有の文体や思考を反映する属人化 AI の発想にある。汎用的な指示だけで生成した文章は表現が無難になり、誰が書いても似た内容になりやすい。ノートで読者との関係を築く際には、情報の量だけでなく書き手が何を経験し、どのような立場から語るかが価値になり得る。そのため過去の文章、よく使う言葉、伝えたい価値観、想定読者、避けたい表現などを指示に含め、 AI の出力を自分の発信方針へ近づける必要がある。本書の方法論は、 AI を人格や専門性の代替物とみなすものではない。わしろ人間が提供する経験と判断を核にし、 AI には構造化、言い換え、総合化を担わせる役割分担である。生成文をそのまま公開するのではなく、具体的な体験、感情の温度、事実確認を人間側で加えることが、独自性と信頼性の両方を守る条件になる。さらに、無料プロンプトは、初心者の何を頼めばよいかという障壁を下げる。チャット GPT 活用でつまずきやすいのは、ツールの操作そのものよりも AI へどの程度具体的に依頼すべきかわからない点である。本書が無料プロンプトを掲げる意義は、記事テーマの提案、タイトルの比較、構成の設計、本文草案、遂行といった作業を再利用可能な指示の形へ落とし込むところにある。例えば、副業について書いてと依頼するだけでは、対象読者も目的も曖昧で一般論の出力になりやすい。これに対し、読者が抱える問題、記事を読んだ後に得る行動、文字量や文体、盛り込む自分の経験を指定すれば、草案は編集しやすくなる。プロンプトは完成原稿を得るための魔法の定型文ではなく、考える順序を外部化するチェックリストとして役立つ。本書の実践価値は、指示文をそのまま使うことだけでなく、生成結果を見て条件を追加修正する反復を学べる点にある。読者は自分のジャンルや読者層に合わせてプロンプトを更新し、発信の型として蓄積していく必要がある。そしてノート収益化を単発の投稿ではなく有料記事の蓄積として捉える。本書は、ノートで書くこと自体の楽しさよりも記事を副業として収益化する仕組みに重点を置く。ノートでは無料記事によってテーマや書き手への信頼を示し、より具体的な手順、整理された知識、実体験に基づく解決策などを有料記事として提供する方法が考えられる。ここで収益の前提となるのは、 AI で大量の文章を出すことではない。誰のどの問題を扱うのかを明確にし、無料部分でも読者が内容の価値と適合性を判断できるようにすることが必要である。本書が短時間化を強調するのは、制作負荷を下げ、記事を継続的に公開改善できる状態を作るためだろう。一度公開した記事が後から読まれ、購入される可能性があるという点で、記事は時間とともに検証更新できるコンテンツ資産となる。 ただし、ゼクス万円規模の収入は読者ニーズ、テーマの専門性、価格信頼、集客動線など多くの条件に左右される。AI は制作速度を補助しても需要を自動的に作るわけではなく、収益化には読者視点での企画と改善が不可欠である。最後に効率化と信頼性を両立させるには、人間による編集と検証が不可欠である AI ライティングを副業に用いる際の最大の注意点は、生成の速さを品質保証と混同しないことである。ChatGPT はタイトル案や構成案、表現の選択肢を短時間で作れる一方、もっともらしい誤りを含めたり、根拠の薄い断定をしたりする可能性がある。また、一般論の寄せ集めのような文章では、読者が有料で読む理由を作りにくい。本社の属人化という考え方も、単に個性的な文体を再現する技術ではなく、書き手が責任を持つ領域を明確にするための枠組みとして重要である。公開前には事実、数字、固有名詞、引用元を確認し、自分が実際に経験していない内容を体験談のように書かないことが求められる。さらに、AI 生成文の重複表現を削り、読者の状況に合わない助言を調整し、誇大な収益表現を避ける編集も必要になる。したがって本書の実用的な読み方は、 AI に書く責任を移すことではなく、制作工程のうち機械化できる部分を見極めることにある。早く出すことと信頼される発信を続けることは、編集工程によって初めて両立する。結論として、本書はノート副業を始めたいものの、執筆時間、ネタ不足、文章への苦手意識、継続への不安によって行動できない読者に適している。とりわけ ChatGPT を使ってみたいが、記事制作のどこに組み込めばよいかわからない人にとって、ネタ出しから投稿までを工程として捉える視点は実用的である。またすでにノートを書いている人にも、構成作りや遂行を定型化し、制作時間を見直す手がかりとなる。ただし、専門知識を要する分野の記事、独自取材が価値の中心となる記事、正確性が強く求められるテーマでは、5分という効率性より調査と検証を優先すべきである。同種の AI 副業本との差は、単なる文章を自動生成や収益目標の提示にとどまらず、自分の経験、文体、価値観を AI 出力へ反映させる属人化と、続けられる制作フローを結びつけている点にある。 AI を万能な収益装置と見るのではなく、発信者の企画力と編集責任を支える補助者として使いたい読者にとって、本書は現実的な出発点になりうる。ご支援いただける場合は、 AI アイデア工房ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。